石崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、石崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。そしてこの番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
B コミさんはラジオ日経の各番組でおなじみですが、はい、はい、吉崎誠二さん、簡単に自己紹介お願いします。
実はラジオ日経初めて。
お、そうですか。
坂本さん実はね、はい、同じグループの CNBC さんとかね、はい、いろんな BS の番組とか出てますけど、
テレビが多いですね。
テレビが多いですよ、はい、そうですよね、まあ、基本的なシンクタンクで、不動産とか住宅の価格分析とか市況分析とかっていうのを主な仕事にしてますが、まあ、いろんな企業 のアドバイザーを務めてたりとか、まあ、そんなこともしてるんですけど、まあ、ここではね、思考のポートフォリオっていうね、すごいこう本当に至高なタイトルがついてますね、はい、それに、ふさわしいような、ね、お話ができたらいいなというように思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、僕はラジオ日経は、まあ、よく出てて、実は、ね、これ水曜日なんで、あと月水金とですね、夕方 B コミでよろしくお願いしますという話なんですけどまあ出てまして、であとはですね、この、まあ、不動産も含めてなんですけど、まあ、そのポートフォリオ その、組み方というんですかね、うん、まあ、吉崎さんシンクタンクで不動産をずっとやられてきたということなんですけど、私は、まあ、生命保険会社 です、ね、まあ、ポートフォリオ運用の方を見てきましたので、まあ、個人投資家でもできるです、ね、ポートフォリオ、まあ、これを、ね、皆さんにご提案とか、あとアドバイスできたらいいなと思ってます。
なるほど。まあ、この番組のタイトルにもあるように、ポートフォリオ構築について一緒に考えていこうといったコンセプトでやっていきたいと思うんですが、ポートフォリオと言われても、うん、なんだそれ、初めて聞いたという方もいらっしゃると思うんですが、簡単に教えていただけますか。
そうですね、まあ、自分の資産の中の、まあ、割合がですね、まあ、いろいろ株とか、為替とか不動産とか、まあ、いろいろあるので、これの、まあ、一緒に、ね、持ちましょうという形の、まあ、バスケットでよく例えば、例えますよね、はい、このバスケット そのカゴの中にですね、1個だけじゃなくていろんなものを盛りましょうと、でこれを盛ることによって、まあ、いろんな不動産の、ね、知識とかも深まると思いますし、含めてですね、その知らなかったことも、ね、まあ、増えますので、皆さんの投資生活にです、ね、プラスになるような、情報提供を、ね、していければなと思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。冒頭でもお話ししましたが、今日はポートフォリオ構築についておすすめの考え方を教えてください。
はい、まあ、冒頭にも、ね、お話しさせていただいたんですけど、この、まあ、自分のポートフォリオの中で、ね、まあ、どの資産を入れるかというのは皆さん一番、ね、悩みなのかなと思うので、まあ、そこを、どっちかというとそのコツコツですね、まあ、その株とか為替とか不動産とか入れていく人もいると思うんですけど、またはまずはですね、その株を、ね、極めたいと、だからこれを極めてからですね、次のに行こうという、まあ、いろんな考え方の方がいると思います。でラジオ日経の番組はどっちかというと、その株なら株、為替なら為替という形で絞った番組が多いので、まあ、そこを、ね、まあ、勉強に使っている方いらっしゃると思うんですけど、もう少し俯瞰的な話も含めてですね、この番組ではできればなとは思ってます。
うん、 このオルタナティブ投資をね、はい、不動産含めて、いろんなアートとかもね、はい、金とかいろんなやつがありますけど、オルタナティブ投資をどのような形で組み込むかっていうのが、まあ、最近こう結構テーマになってきてる感じはしますよね。
でこれはなぜかというと、まずですね、まあ、王道の商品っていうのは、まあ、株価制だったと、まあ、まあ、債券だとしますと、まあ、利回りがある程度、まあ、債券で確保できたと、もうこれがもう低金利で、そこが、まあ、取れなくなっちゃってですね、まあ、日本国債なんかほぼずっと、まあ、ゼロ近辺だし、はいはい、まあ、アメリカ国債だって10年債でさえ、まあ、1% 割れてる状況なので、まあ、為替リスクを取ってまでね、債券投資をするのかという、まあ、そのアメリカ国外の人はもうどこに投資していいか分かんないよという感じになっていて、この低金利が長期化する可能性ってもやっぱりあるんですよね。なので、まあ、その一つだけの、ね、商品じゃなくて、まあ、いろんな商品に分散しながらですね、まあ、皆さんの資産形成をしてほしいなと思いますというところですね。
昔はなんか債券やる人は債券ばっかりですね、例えば国債もそうだし、日本国債もアメリカ国債とか、あるいは全然もう新興国の国債とか、債券大好きみたいな人がいたりとか、あるいは FX 大好きって言ったりとか、はい、まあ、株ばっかりの人っていうのは結構多いですけど、まあ、ここ最近やっぱりこうどう組むかっていう、組み合わせるかっていうのももちろんですし、その古典的な金融商品だけの組み合わせももちろんだけど、先ほど言ったオルタナティブな、それ以外の代替的な、投資商品をどう組み込むかっていう方にこうどんどんどんどんこうシフトしてる気がするんですけど、
そうですね、そこはやはり、まあ、低金利だからというのと、あと運用が難しくはなってないんですけど、いろんな商品が出てきたっていうのが一つのポイントになってると思うんですよ。
まあ、そういう意味じゃ、こういう番組がね、なんかこう、組み方がどうなのかっていうのをテーマに掘り下げていくっていうのは、やっぱり時代の要請かなって気がしますよね。
そうですね、あとそもそもの不動産知識もですね、皆さんに、まあ、そのお伝えできた、まあ、なので吉崎さんにもうお話して、これよろしくお願いしますよっていう話なんで、まあ、そこの、まあ、皆さんね、今まで知らなかった運用とかね、あとはまあこういうその運用でいいんですかっていうのも含めてですね、まあ再検証していただければね、だし新しくまあ知識を入れていただければいいんじゃないかなと思ってますけどね、
はいはい、
まあ、この不動産投資と言われるとやっぱり額が大きいので、ハードルが高いなという感じがするんですけど、
それはね、まあ、確かに不動産っていうのは結構高い商品です。はい、まあ、家買うのももう人生で一大イベントですみたいな、自分が住む家もそうなんですけど、でも最近はいろんな商品が出ていて、まあ、これいつぐらいからですかね、結構不動産ってその、まあ、投資を不動産でしてる人っていうのは昔からいたと思うんですけど、はい、結構そのハードルが下がってきたなというのがあるんですけど、これって、まあ、金利が下がったからなんですかね、それともそのリスクの管理がその金融機関ができるようになったから
とか、商品が多様化してるっていうのはあるんですけど、まあ、一つは2001年ね、あの J リートが、ちょうどあの 9.11 のこうボンって突っ込んだ、あの前後の日だったと思いますけど、こう上場して、まあ、不動産の証券化商品が出てきて、比較的こう単価が、満額を全部自分で所有しなくても証券化商品として買えるようになったっていうことと、そしてそれとここ最近特に、不動産がこういい感じでずっと上がってきましたので、そういう意味じゃワンルームマンションも、中古マンションもあるいは一棟のマンションも比較的こう多くの方々が買うようになりましたよね。まあ、そういう意味で裾野が広がった感っていうのはここ最近とってもありますね。
ここ20年で、まあ、先ほど冒頭におっしゃったそのリートですよね、もうかなり一般化してきたのかなとは思うんですけど、はいはい、まあ確かにこのリスナーの方もね、まあ、J リート投資されてる方いると思いますし、まあ、僕も、非常に関心を持ってるところです。で、まあ、そこである程度ですね、まあ、不動産ってこういうもんだなとか、まあ、こういう形で家賃が取れてるんだなというのが分かった方は、まあ、次のステップとしてですね、まあ、この番組を情報として使っていただければなというところなんですけどね。
リートももともと2つしか最初上場しなかったですからね。
そうですよね。
ビルとか商業系のやつのみでしたから、今はもうホテルも物流も、ヘルスケアだけのやつとか、温泉だけのやつとか、いろんなやつがありますから、そういう意味じゃ、対象の、不動産がすごく増えてきたっていうのもあって、まあ、比較的ビルのね、こういうやつにどれぐらい利回りなのかなっていう考えよりも、あそこの温泉施設流行ってるなとかですね、こう比較的こう身近な存在になってきたっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね、まあ、その辺もだいぶ、まあ、見てですね、まあ、アイデアとかをね、提供できればなというところですね。はい、
まあ、日本は高齢化社会と言われていて、人口減少していますが、まあ、不動産ちょっと心配だなっていう方もいらっしゃるんじゃないですかね。
まあ、人口、まずいろんな不動産に対してアセットクラスいろんな分野がありますけれども、はい、例えば住宅はですね、人口よりも世帯数で、基本的には需要を見ていくんですけれども、まあ、世帯数は今後しばらくまだ伸びそうですし、都市部はまだまだ伸びますし、単身世帯はどんどん増えてきてですね、そういった方々向けの賃貸住宅っていうのはかなり今でも投資対象としては人気があるって感じですよね。
そうですね。まあ、全部が全部当然、まあ、株とか為替もそうなんですけど、まあ、買ったらすぐ儲かるよとかいうものは結構なくて、やっぱりある程度その選ばなきゃいけないんですね。で不動産も、まあ、そのある程度、まあ、価値パターンというか、まあ、こういうところに、まあ、駅が近いとかいろいろ不動産あるじゃないですか、まあ、そういうのを含めてですね、吉崎さんに教えていただければなと思うんですけど、
まあ、これはやっぱり人口だけじゃなくていろんなこう時流だとかですね、まあ、そちらの方にこう今トレンドが向いてるかによっても結構変わってくるんじゃないかなと思いますね。
やっぱ今地方もね重視されていますが、地方の不動産もやっぱこれから活発していくっていう。
そうですね。地方もまだ確かに人口がものすごく減少している地域とかあります。そういうところは厳しいかもしれませんけど、地方だけのリートとかもありますからね。
そうですね、はい、地方にそうですね、特化したリートとかありますからね。特化型があります、はい。まあ、
いろんなパターンが、まあ、当然ね利回りもそれぞれ違ってくるので、まあ、そういういろんな、まあ、リスクも当然利回りが高い物件ってのはリスクが高いわけですけれども、そういうのはよくご判断なされながら見ていけばいいんじゃないかなって気がしますね。
不動産の面白いところっていうのは、ある程度の利回りがちゃんと入ってくれば勝ちっていうのがゴールだとしたら、この道がね結構たくさんあるんですよ。まあ、株式投資の場合はそこを、どっちかというとその期間でね補うとかね、まあ、あとはその配当だけで補うとか、まあ、その債券投資であれば、その利回りが高い、まあ、その通貨の、まあ、原価をね利回りでカバーするとか、いろんなその勝ちパターンに行くまでの、まあ、話っていうのはあるんですけど、不動産はいろんな流儀みたいのがあるじゃないですか。まあ、例えば地区フルがいいですよとか、一棟が最高だろうとか、あとはその新築中古とかね、まあ、いろんなその、まあ、やり方というか、があるんで、まあ、その、まあ、よし悪しとか、あとは、まあ、みんなが考えている王道パターンはこれだよねと、でも実はここに、これは確かにこういうところはいいんだけど、こういうリスクあるねとか、まあ、その辺を含めてですね、教えていただくことによって、皆さんね、不動産知識を深めていただけるんじゃないかなと思ってるんですけど、僕もそこ楽しみにしてるとこです。
まあ、その不動産投資といっても、まあ、どういった比率でアセットクラスを考えると、まあ、うまくやっていけるんですかね。
そうですね、そこはね結構ねその人が持ってる資産とか、あとは、そうですね、リスク余震とかね、その人が持ってる信用力とか、その辺もですね、まあパターン別にして、まあ、今後お話していければいいなと、まあ、吉崎、僕もある程度は分かって自分でもやってるんですけど、はい、まあ、吉崎さんにその辺をね、伺いながらですね、俺も実は不動産投資できんじゃないとか、実は不動産投資が、ちょっと資金が大きすぎる、余震がないから小口の方にやろう、まあ、デジエリート含めたね、小口分散でやろうというのをですね、まあ、イメージしていただけるとですね、またそのポートフォリオ運用のですね扉がね開くんじゃないかなと思いますけどね。
いい考え方ですね。そういう考え方ですよね。
はい。今回は考え方について学びました。攻めと守りの資産形成。次回はポートフォリオ構築のための投資の指針となる不動産市況とそのサイクルについて解説する予定です。
サイクルいいですね。専門ですからね。
はい、楽しみ。
では、ここでプレゼントのお知らせです、はい。YouTube をご覧の皆さんはもうご覧いただいていると思うんですけど、はい、そちらにある番組のスタートを記念して、吉崎さんの最新書籍、不動産サイクル理論で読み解く不動産投資のプロフェッショナル戦術を5名様に抽選でプレゼントします。番組の感想や要望などを添えて、番組ホームページからお申し込みください。締め切りは11月17日です。以上、攻めと守りの資産形成でした。
ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から、厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で、不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずは、メルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は至高のポートフォリオ番組サイトからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。 ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイス株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。ここでは、多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。ひとえに不動産投資といってもいろんな攻め方があるんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、自分が不動産を最初にやった時を思い出してみると、まあそうですね、どういう時に自分が不動産を始めたのかなって思うと、まあ、僕がその不動産をまあちゃんと始めたのは、まあ、実際漢方生命にいた頃でして、まあ、あの不動産運用の場を、まあ、生命保険会社がちょっともやってるので、あそうなんだ、ここの自分の、ね、ポートフォリオの中にも不動産入れるよ、入れれるよねというのを、まあ、学んでやってみたいなと思ったんですね。で、まあ、そこからまあ不動産投資のまあ扉が開いたということになるんですけど、まあ、その時にやっぱり自分はどの不動産をまあ投資したらいいのかっていうのを結構悩んだんですよね、
はい、
うん、で、まあ、そこでまあ一つ僕はまあそのサラリーマンだったので、まあ、ある程度余震っていうものがあるので借り入れも多分できるだろうなと思ったけど、そのスキームが分かりませんと、いうのもあったので、一番最初の不動産投資って何だったのかなと思うと、ですね、その J リートとあとは海外のですね、不動産の投信を買いましたね、はい、うんうん、そこでですね、まあ、不動産を始めたという形になったんですけども、そこで自信をつけて、まあ、現物を買いに行ったというのがありましたね、はい、うん、
不動産の商品っていうのは、あの、やっぱ一番分かれるのは、うん、実物不動産なのか、うん、証券化商品なのか、で、まずここでまず一番、
うん、
こう分かれますよね。だから J リートみたいなお話されてますけど、
うん、
J リートはもう証券化商品ですので、
うん、
まあ、株式と同じ扱いということで、うん、実物不動産の場合は、あ、まあ、多少余震はあの、J リートとかでもあり、多少関係ありますけど、まあ、基本的にはあの現金があれば買えるっていうスタンスですので、うん、一方で実物不動産の場合はある程度余震が必要で、まあ、借り入れをして、うん、まあ、キャッシュで貸してもたまりますけど、大金持ちとかいますけど、
うん、
そうじゃなければ基本的には借り入れをして行うってことで、うん、まあ、ここが大きく違うっていうところだと思いますね、
うん、
まあ、さっき生命保険の話されてましたけど、
はいはい、
まあ、生命保険をはじめとして大企業は皆さん不動産投資というか、不動産に対するお金の突っ込み加減をですね、リートも実物不動産もものすごく投資をされているという状況は事実ですよね。
金融機関はそうですね、
はい、金融機関、
まあ、そこはあの利回りをですね、どうしても取りたいという考え方がありますので、はい、長期で利回りを取る商品っていうのは、まあ、長期の国債を当然買ってもいいんですけど、まあ、それだと利回りがやっぱ低すぎるということで、まあ、長期で、まあ、いろんな経費がかかったりするかもしれませんけど、利回りを獲得したいというのであれば、不動産というのは、まあ、かなりマッチする商品だと思いますので、
まあ、そうじゃ保険会社の投資には合ってるって
ことなんですね。そうなんですよ、
うんうん、はい、
だから僕もどっちかというと不動産は、まあ値上がりしたら売りたいっていう部分もあるんですけど、うん、まあ、長期でと、あと税金もありますよね、うん、個人でやるとね、はい、5年でしたっけ、
短期と長期、
はい、長期、はい、そうです、はいはい、だ5年をまあ境にするというのは一つの考え方かなとは思うんですけど、
はい、うん、まあ、でも日本人の場合はやっぱこう、
うん、
バブルでガタンと落ちたのを経験をしている方が、はいはい、多い、まあ、当時僕ら
は
まだ学生でしたけど、多いわけで、まあ、その時のこう苦い経験、皆さん多くの方々が大きくこう、うん、損を出したってこともありましたので、うん、やっぱりそのいろんなこう、うん、怖さみたいなのも先立つかもしれませんけど、やっぱリスクもしっかり理解して、
うん、
逆に一方でそういうふうにさっき坂本さんおっしゃったような長期的に取りやすいっていうことも両方理解した上で投資されるのが一番いいかなと気がしますね。
メリットとデメリットを自分の中でしっかり解釈した上でっていうところは大事ですよね。
じゃあ不動産投資の第一歩って何しよっかっていうのは多分皆さん頭の中であって、まあ、まだね、まあ、多分この番組を聞いていて、まあ、したいなと思う人は出てくるかもしれないですけど、まあ、理屈では分かってるけどどうやったらいいか分かんないっていうのを含めて、はい、第一歩ってじゃあ何なのかなっていうと、やっぱり僕もその投信から入ったのは、やっぱ小口から行くっていうのが結構大事なのかなとは、うん、思うんですけど、
まあ、だから実物不動産でいくと、
うん、
あのワンルーム的な少額な不動産物件、
うんうん、
そして、あるいは証券化された商品、
うんうん、
小口化された証券化商品っていうのが、まあ、王道っちゃ王道ですよね、うんうん、はい、
まあ、その辺の買い方もよくわからないので、また教えていただけたらなっていうところですかね。
この小口化することによってのメリットって、
うん、まあ、一番とにかくあれですよね、 一口当たりが安いってことですよね。
少ない額で
買える。少ない額でできる、貼れるっていうことですよね。
はい、まあ、商品によっては、まあ、1万円ぐらいからいけるの
もありますね。そう、1万円から
ありますね。まあ、J リートも、まあ、1万円台のリートか2万円ぐらいのリートってありますからね、はい、ね一口、はい。はい、
まあ、大きいやつは何十万って感じですけど、ね、はい、うん。あとは、まあ、証券化されて、うん、まあ、基本的に何もしなくても良いっていうことですよね。
手間がかかる。
手間がかかる。
まあ、物件を買うとお金、いろんなその手間がかかるから、はい、そこ管理がいらない
と、ね。いらないっていうことはとても、うん、まあ、とにかく、少額とほとんど、こう、うん、不要みたいなところがいいんじゃないかなって感じですよね、う
ん、すごく魅力的なねお話がいっぱい出てくるんですけど、うん、デメリットは、
まあ、デメリットはもうこれはもう株も全部同じで、
う
ん、やっぱり元本割れだとか、
まあ、損
が
出る、市況にもある程度振られるし、はい、入居者が、まあ、1個のマンションを買ったとしたら、うん、そのマンションの入居者が出てしまったとかね、うん、そうするとお金が入ってこないってことですよね、う
ん、あと実物不動産の場合は、うん、当然その売るタイミングとか買うタイミングがもう定められにくいので、うん、欲しいなと思っても他社が買う、うん、他の方が買うと買えないですし、うん、売りたいなと思っても買い手がつかなかったら売れないっていうところがありますので、うん、じゃあ株式の場合はね、はい、成り行きであれば、まあ、基本的に一瞬で売れますけれども、成り行きでは実物不動産の場合は売れない、
うん、ものすごい下までいかないと売れない、うん、
はいはい、っていうのがつまり流動性が低いっていうことですよね、うん、実物不動産の場合は、うん、一方で証券化された商品の場合は比較的流動性は高いわけですから、うん、やりやすいなっていう感じはしますよね。
今回は不動産投資を少額することの一般的なメリットデメリットを解説していただきました。以上なるほど納得不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ。リムズキャピタルは、その不動産事業の中で、不動産投資、事業投資等の中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら、新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル、小規模不動産特定共同事業者、金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬渕真理子さんです。今日は日本企業の現状とそれを育てるための動きについて紹介いただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
ですね、皆さん坂本さんも吉崎さんも、まあ、起業家だと思うんですけれども、周りに起業家の方多いでしょうか。
そうですね、多いですね。友達とか多いですね、はい、
それはやっぱりレアなケースかなと思いますけれども、はい、日本全体で考えればなかなか、まあ、起業ってしにくい状況があるかと思うんですけれども、そのあたりどう思われていますでしょうか。
まあ、なかなかそこまでリスクを取ってっていう感じはしますよね。
やっぱりそうですよね、なので日本ってそのリスクを取って起業するっていう文化が全然ないんですよね、でアメリカとか、まあ、中国も最近すごく起業が増えてるんですけども、まあ、海外に比べて日本の起業がなぜ低いのかっていうところを今日ちょっとお話ししていきたいと思います。で世界銀行がですね発表した2019年 の、 起業のしやすさというランキングがあるんですね。でその中で、まあ、日本は93位、そして資金調達の面で85位という結果だったんですね。なので、まあ、やはり起業するときに資金調達のところがネックになってきているというような環境があるかなと思います。
始めるにお金がいるからってことですね。
そうですね、でやはり皆さん借り入れ、銀行からの借り入れ、つまりバランスシートでいうと負債のところにお金を借りるっていうイメージが強いかと思うんですけども、やっぱり海外で一般的なのがエクイティファイナンスなので、自己資本としてこうお金を調達するっていうものが日本ではなかなか少ないという状況です、はい、
最近増えてはきましたけどね、基本的にはまずデッドで借りるっていうイメージが強いですよね、日本もね。
そう、デッドで買ってしまう、借りてしまうとやはりリスクが大きいので、自己資本で借りていくっていうような調達方法を日本に普及していかなければならないというような課題がございます。
そうね、
で、その企業数もですね、結構日本とアメリカで差が開いていまして、スタートアップの企業数、アメリカが4万7000社ほどある中で、日本は500社くらいしかないので、随分と差が開いてしまっています。で、ユニコーン企業が良いかどうかは、ちょっとそのあたりは議論があるかと思いますけれども、ユニコーン企業の企業数としても、中国、アメリカが200社を超えている中で、日本は今7社というような状況です。で、こういうふうにユニコーン企業、あるいはその未上場の企業が育つというような環境は、やはりその上場する前からしっかりと投資家がサポートしてくるというような環境が海外にはあるというふうに考えられています。
日本の場合は どっちかっていうと、こう、なんかな、そういう人からお金を投資してもらって、もしもうまくいかなかった時には、顔が立たないみたいな。
そうですね。そうですね。
その、本来はそれに対する有限責任っていうはずなのに、関わらず、そのことに対して、事業に対する投資にも関わらず、なんか人に対する投資のイメージがあって、もし万が一うまくいかなかった時に、もうなんかこう、再起できないみたいなイメージがどっか付きまとってると思うんですけど、それが大きな、こう、なんていうかな、こう、数が少ない理由じゃないかなって気がしますよ。
そうですね。
銀行も、そうですね。銀行が仮に借りれたとしても、やっぱり返さなきゃいけないので、決まった期間で、そこの間に、やっぱりその、ある程度収益を、その、うまく軌道に乗せないと、やっぱりそこで行き詰まってしまいますから、そういう意味では、その、先ほど言ったエクイティっていう、その、出資の方ですね。デッドっていうのは借り入れなんですけど、そこの、どっちかというと、その、貸してくれる方は、よりはですね、出資してくれてる方の方が自由度が高い。というところなので、やっぱり成功する確率っていうのも案外高いんじゃないか、そのものすごい成功がね、出てくるんじゃないかなっていうのは思ってますけどね。
結構意見、デッド好きな人もデッド好きだし、エクイティ好きな子はすごい山っ気のあるような、そう、結構両極端な気が僕は、そうですね、経営者見てるとそんな気がしますね。
そうですね。で、やはりその、アメリカとその中国とかと差が空いてしまったこのエクイティファイナンスというところを日本に根付かさせなければならないというような考え方を持ったのが安倍さんだったんですね。なので、安倍さん退任されてしまいましたけど、アベノミクスの中でこの資金調達環境の制度が実は構築されたんです。はい、
そうですね。
安倍さんが日本最高戦略の中でですね、この新規とか成長企業のところにリスク資産を流していくクラウドファンディングっていうところの制度を、設備されたんですね。はい。そして、2015年5月にですね、株式投資型クラウドファンディングという制度が、開始されて、これによって投資家保護の中で、個人がベンチャー投資をできるというような状況が整いました。
これもやっぱ小口で、できるというところも一つの利点だったりもするんですね。
未上場だし、僕らも結構こういうことはしますけど、こうすごいこういいリターンの時もあれば、厳しい時もあったり、結構ハイリスクハイリターンっていうふうに思ってる人が多いんですけど、実際どうなんですか？
それはもちろんそうです。ハイリスクハイリターンなので、リスクは当然高いんですけれども、M&A すれば大体2倍から5倍、IPO すれば10から15倍みたいな世界観はあります。
そうですね。
ただ今回その政府が後押ししたっていうのは、個人投資家保護をきっちりするっていうところを整えたっていうところが大きな違いですね。はい。
もっと広まればいいですよね、こういう皆さんがこう仕組みを、理解してもらって。
そうですね。そこは開示とかもちゃんとその制度化されているというところですよね。
はい、そうです。 IR 情報も未上場ですけれども、
ですよね。
発信していきます。
来週は株式投資型クラウドファンディングの仕組みを特集します。馬渕さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、番組もそろそろお別れの時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。